皆さんこんばんは、山本です。今回もジャスさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。来ました。
はい
はい。
もうポッドキャストお休みされてからどれぐらい経つんでしたっけ、
どれぐらい経つんでしたっけ。半年以上経ってますよね、多分ね。
あの、喋りたいこともたくさんあると思うんですが、
ございます。
今回も前回に引き続きまして、シンガポールのお話をしていただきたい
です。はい、します。シンガポールの話です。はい。
前段は特撮の話をちょっとしましょうか。
特撮、
はい。ギャバン見ました？
ギャバンチラッと見ました。
なんかギャバンっていうより、特撮のノリじゃないですか、あれ。その特撮じゃなくて、あの、戦隊もののノリじゃない
ですか。まあまあまあまあ、そうですね、そうですね。
ほとんどなんか変わってる感じしないですね。
まあまあまあ、先々週ぐらいまではそんな感じかな。
あ、なんか変わるんですか。
あの、ジライア出てくるでしょ。
そうなんや。そこまで追いかけてないの、ね、なるほど。
そう、忍者風のギャバンが出てきて、名前がギャバンライアって言って、
はいはいはい、
どう見てもトカクレ流正統なんですよ。
なるほど。
だから多分そっちの方向でまだ 2,3 個混ぜてきよるんちゃうかなって気はします。
はいはい。今回のギャバンはなんか多次元宇宙警察みたいな感じですよね。
そうですね。
まあ、ちょっとややこしくな
って、ややこしいって言ったらそうですけど、まあそんなん言ったらタイムボカンも似たような話やったしなって思いません？毎回なんか違う世界行ってみたいな。
はいはいはいはいはい。
そう考えるとそんなややこしないかなっていう気はしますけどね。まだギャバン見てて思うのはあれかな。やっぱ大場健二すごかったなって思ってまいりますね、どうしてもね。
もともとのギャバンの方。
ほら、仮面ライダー外務の佐野岳いるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの人めっちゃ運動神経良くて、なんか飛び箱何十段みたいな番組とかよう出てたりするぐらいなんですけど。
はいはいはいはい、はい。
で、あの人がめちゃくちゃアクションできると。だからなんか壁蹴ってバク転しながら蹴り入れるみたいなことをやるわけですけど。
う
わ、すごい、ジャックの人ぐらいのアクションできるじゃないですか、それって。
はいはい。ジャックっていうのはあれですよね。その、特撮専門の、なんか盾をやる人たち。
そう。まあ、今はジャックじゃなくてジャパンアクションエンターテインメントやから JAE ですけど、あの、千葉真一が作った会社ですよね。
はいはいはいはい。
いや、なんですけど、大場健二さんって、そのジャックの中で、特にアクションできた人なわけですよ。
ほうほうほうほう。
なんか空中に段回し蹴りとかしよるから、ギャバンで。
はいはいはいはい。
なんかそこと比べてまうよな、どうしてもなっていうのはちょっと思ってます。
なるほど。
なんかね、ちょっと、なんか、比べてしまうの良くないけどなって思いながら比べてしまう。
はいはいはい。ジムに乗ってないんやなと思いましたね。
そうね。
ずっとあの、K4 乗ってたのに。
あれ、でもギャバンだけがジムに乗ってたかって言ったら、立花東米も一時ずっとジムに乗ってましたけどね。
そうなんや。仮面ライダーはまだ追いかけてるんですか？
仮面ライダーはね、やっと僕、ブラック RX に入りました。
すごい。あ、スーパーワン終わって。
終わりました。
ブラックも終わって。
まあ、ゼクロスもちゃんと見ました。
はいはい。RX はもう史上最強のライダーとの声が高い。
だってなんか、もう第1話からして普通に生き返ったりするからな。
あと、奇跡起こるから。
そう、奇跡じゃないですよ。その時、不思議なことが起こった、です。
不思議なことか。不思議なことで解決させるからね。
なんか途中まで次元の声やった人が、なんか急にしれっと声変わって、そっからなんかちょっとテンション変わるから、ちょっとビビる。なんか RX。
あ、そのナレーションの声ね。
そうそう。ナレーションの人 RX だって急にぶっちぎるぜとか言い出すからビビる。
はいはいはい、うん。昔一言言ってましたよね。その次回予告のところで。
まあそうですね。昔多かったですね。君は時の涙を見るみたいなやつでしょ。
はい。扉の向こうで何かが起こる。なんでしょう。
それ何やったかな。それ、鬼太郎？
正解！素晴らしい。
鬼太郎の第3期やな。
いや、何期か知らんけど、ね。
エンディング。
夢子ちゃんが出てくるやつや
つ。そうそう。エンディング、よし、行くぞが歌ってるやつでしょ。
あ、そうそうそうそうそうそう。
初めて見たとき、エンディングの最後の、 へえってビビるやつでしょ。
はい、うん、最後のね、うん、小学生はみんなビビるんですよ。
ビビる。
まあ、ちょっと、いらん話をしてますけど。今日はシンガポールのお話をしていただきます。
はい、
前回の話の続きなんで、うん、この話から聞いてる方っていうのはですね、うん、ぜひ、前回の551回も、合わせてお楽しみください。はい、それでは、鳥かご放送始まります。改めましてこんばんは。鳥かご放送第552回をお送りします。番組に関するお問い合わせは info@tkago.net、うん、info@tkago.net までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回は、うん、シンガポールのいいところをあまり言えなかったなということで、
うん、
これシンガポール観光局の方も聞いてるかもしれない。
あ、なるほどね。
はい、
そうですね。
任命される可能性ありますよ。
お、
うまくプロモーションしたら。
おお。首相とかに。
そう。観光大臣に。
観光大臣にか。じゃあ頑張ろう。
はい、お願いします。
はい。
あ、いや。おすすめですか？
あ、シンガポールすごい楽しかったですよ。
その今回一人で行ってるけど。
うん。
機会があったら、うん、奥さんとお子さんと一緒に行きたいと思います？
あ、思います。
ああ、いいですね、うん、じゃあ。
はいはい、特にうちの子供、今、小学校6年生で、
うん、
まあね、まあ今から行くってだったら、中学生とかになってたりすると思うんですよ。
はいはいはいはい。
で、中学生とかって、まあ、本格的に英語教育始まるでしょ？
うん、うん。
僕、そういう時にね、ああいうシンガポールとかね、英語圏やけど、はい、
うん、
英語ネイティブかって思えるような国行くのっていいことやと思ってるんですよ。
なるほどなるほど、うん、はいはいはい、
でよく揶揄するような言い方ですけど、シングリッシュって言葉あるじゃないですか。
うんうんうん、
シンガポール英語、
うんうんうん、
でシングリッシュはすごいでみたいな聞き、その知識としてはね、
はいはいはいはい、
持ってるんですけど、やっぱすごいっすね。
うん
うん、
どこまで仕上げるかによって違うんですけど、
うん、
例えば通訳を目指すとか、
うんうんうんうん、
戸田夏子をその最終目標としてる方はアメリカとかに留学に行った方がいいと思うんですよ。
そうですね、
戸田夏子さんって覚えてますか？トム・クルーズの おばちゃんって呼ばれてる
戸田夏子死んでないでしょ、ほんで別に、
はいはい、若い方知らないかもしれないからね。僕らが若い時は、うん、日本でやってる洋画の全部の字幕を戸田夏子がやってたんですよ。
まあ、ほぼそうですよね。
はい、映画館行ったら、うん、全部戸田夏子でしたもん。
なってた、なってた。
うん、
うん。
止めずにやってたらしいですよ、あの人。
あ、なるほどね。
当時、うん、その今みたいにデジタルじゃないから、
うん、
フィルム回しながらやるらしいんですよ。
なるほど。
で、そのスピードでやってたから、
うん、
あれが驚異的なスピードでできたらしいです。
なるほどね。止めてええからもうちょっとクオリティ上げてくれって思う作品ありましたけどね。
って言われてます。それは言われてるけど、うん、当時はもう止めれなくて、
うん、
しかもやりまくってたから。戸田夏子。
字幕独特の言い回しは、あれは字幕独特じゃなくて、戸田夏子独特の言い回しやったりしましたからね。
そうそうそう。だから、ある一定以上の年の方って戸田夏子さんに思い入れが深いと思うんですよ、
う
ん。
そうそう。で、白人が喋ってるやつって、何々は何々って言うんだいみたいな、日本語で聞いたことない疑問形とかいっぱい見ましたけど、あれ全部戸田夏子ですからね。
はいはい。で、その戸田夏子さんのレベルを目指すやったら、
うん、
その、アメリカとかに留学行った方がいいと思いますけど。
はいはい。
ただそうじゃないでしょう、みんながそんな目指してるレベルって。
まあ目指してなれないですしね、
うん、旅行で話ができるとか、
うん、
なんか外国人のパーティー行ってお話できるとか、
う
ん、まあ何やったらその出張ベースで日本人が海外行って仕事ができるとか、
うん、そうそうそうそう、
この辺やと思うんですよ、目指すのは。うん、で、この辺であれば、ジャスさんの言うように、そのシンガポールとかフィリピンとか、あの、英語を使える国に行った方が、いいと思います。
あの、安く覚えれるっていうのもありますし、
うん、
僕、あの、今回、すごいいいなって思ったのは、
はい。
みんな適当に喋ってる。
そうなんです。それがね、すごい大事で、その、僕、カナダ行った時に本当に感じたんですが、日本人は、その、文法とかめっちゃ知ってるんですよ。
うん、
正確に話そうとするんです。
うんうんうん、
で、コロンビア人は、ルール知らないんですけど、話そうとするんですよ。
うん、
で、その、サッカーっていう競技を例え話で出しますけど、
はい、
サッカーやるのに、日本人はルールブックをずっと読んで、ルールを覚えようとするんですよ。
うんうんうん、
サッカープレイせずに。うん、で、コロンビア人は、そのルールよう知らんけど、とりあえずやる。
そうそうそう。
ずっと、
うん。
で、どっちが上手になるかっていうか、一番初めのハードルを超えることができるかって言ったら、圧倒的にコロンビアの方。
そう。それはそう。
やった方がいい。うん、で、海外行ったらとりあえずやりますもんね。
やります。
うん、
仕事やから無理やり喋ってましたもん、僕も。
はいはいはいはい、はい。うん、それで結構通じるじゃないですか。
まあね、まあ通じたんかな。なんとか仕事にはなりましたけどね。
はいはいはいはい。
うん。
うん。
そう。
なるほど。それをお子さんに、その、見せたいと。
いや、だからあの、発音の正解とかないでって思えるじゃないですか。
うんうん、うん。
だってね、僕ね、一個今回行って衝撃やったんが、
はい。
やっぱあの、観光で行ってるわけじゃないからビジネス用語でのやり取りも増えるわけですけど、
はいはいはい。
この業務はどれぐらいの頻度で行われてますかみたいなことを聞くわけですよ。
うんうん、うん。
途中ずっとね、マンリー、マンリー言うてて、相手の人が。
ああ、マンスリーや。
そう。
はいはいはい。
わかんないじゃないですか。
うん。その、言語によってはね、うん、抜けたりするから。
うん。
はいはいはい。
でも、英語で喋ってる人の、我々のイメージって基本が、まあ、アメリカ英語やったり、
うん、
もしくは、イギリス、今はキングス・イングリッシュになるんですかね。
うん、うん、うん、うん。
をやっぱりイメージしてしまうから、
はい。
間違っても、マンスリーの数は、っていう無声音ではあっても、発音はするだろうって思ってるじゃないですか。
うん、うん、うん。
完全に消えるの想定してへんから、マンリーって言われても、マンリーって何やってなるんですよね。
なるほど、なるほど、なるほど。これもね、慣れますよ、ジャスさん。あ、でしょ？いろんな人と会ってたら。
そうそうそうそう、そう、
うん。
でね、途中でね、銀行の話してたんですよ。
はいはいはいはい。
銀行との決済はどういう手法、やり方をやってるんですかみたいな、
うんうんうん。
ヒアリングしてて、向こうが、セテンって言ったんですよ。
もう一回お願いします。
セテンって言ったんですよ。
はい。
で、
これ難しいな。
これ分からへんな、思ってて、僕ずっとチームス起動してて、
はいはいはい。
チームスで英語での書き起こしをずっと一応置いてたんですよ、そこに。
はいはいはいはいはい。
で、まあその、そんなにタイムリーに出てくれないんですけど、しばらく経って文字がビャーって出てくるじゃないですか。
はい。
で、部長もそれ何や、これ何を言うてるんや、みたいな顔してたから、部長、ちょって言って、
うん。
そのチームスと書き起こし見せて、二人で、はい、バンクステートメントかって言って。
ははははは。なるほどね。
銀行の明細、ね。
ステートメントが。
ステートメントがもう短く短くなって抜け落ちて、ほぼサタンにしか聞こえてなかったですからね。
これは難しい。なるほど、なるほど。
うん。だからそんなんでちゃんと仕事もできてるし、してはるし、
はい。
コミュニケーション取ってるわけじゃないですか。
うん、うん、うん。
まあ、それでええんやっていう。
そうです。うん、そうなんですよ。
うん。
うんうんうん、
そう。だからもう途中から、if you check this value and みたいな。
あ、それでいいですよ、本当に。その、日本人英語でいいと思いますからね。うんうん、通じるならば。
そうなんですよ、
うん。
うん。
これはいい気づきですね。
ねえ。まあまあ、もともとね、さっきというか前回も言いましたけど。
はい。
まあ言ったら、華僑の国ですから。 あの英語ネイティブやって言ってるけど普段の生活は中国語みたいな人も多いですからね。
そうですね、
うんうん、だ割とみんな混ざって混ざってもうむちゃくちゃなって喋ってる。
はいはいはい。
そしてそれでいいっていう、
うん、
うん、それはすごい面白かったですね。なんかね
で、うん、英語全体の話者で見るとそっちの人の方が圧倒的に多いんですよ。
多いんですよ。そうなんですよ、
うんうん、ネイティブの方がすごい少ないから。
そうですね、
うん
うん、面白かったな。そこはすごい楽しかったな。なんか
はいはいはい、はい、
なんかうわ異文化触れてるって気して、
うんうん、
いやなんか本当にねちょっとしたことがすごい面白くて。
はいはいはい。例えば何でしょう。
あの日本でも最近オレンジ絞るジュースの自動販売機って見るでしょ。
あのオレンジ絞るやつ、
お金、はいはい、お金入れたら中に入ってるあのオレンジがゴロゴロゴロって転がってきてブジューってやってジュース絞って。
ああ都会にはそんなものがあるんですか。
最近ね割とねイオンとか行くとありますよ。
へえ、うん。東南アジアのオレンジジュースって、うん、日本で見るあのオレンジ色のオレンジじゃなくて、うん、緑色のすだちみたいなオレンジじゃないですか。
はいはいはいはいはい。あでもね、今僕が言ってるやつは実はシンガポール発祥やったりするらしいんですよ。
へえ、なるほど。
オレンジ絞るやつ。それはね、あのシンガポールでもちゃんとオレンジ色のオレンジでした。
ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。
なんか言葉として説明の意味があるのかよくわからないこと言ってますけど。
だから僕らが、うん、その想像するサンキストのオレンジ、
ね。そうですそうですそうです。なんか時々ねこれ合ってないやつあるじゃないですか。ネズミってネズミ色してなかったりするでしょ。
わかります。
ほぼ黒みたいな。
はいはいはい。
うん。いやほんでねそれがあるのは知ってたんですよ。これがシンガポールから来た、はい、そのベンチャー企業が始めたやつやでってのは知ってたんですけど、うんうんうん、
はい。
向こう行ったらサトウキビ売る機械とか、サトウキビジュースを絞って売る機械とかあって、
ああ、
うわこういうのええよなーって思いながら、
なんか夜店とかでありますよねサトウキビ、うん、絞って、
そうそうそうそう。
あのしかもなんかメカメカしてないでしょ昔ながらの、
あそう、あのサトウキビのぶった切りになったやつがゴロンって落ちてきて。なんかもう、万力みたいですね。ブジュー
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。鉄工所のおっさんが作ったみたいな機械なんですよ。
そうそうそうそう。なんかあの、昔のメダルに刻印しますぐらいの技術感。
はいはいはいはいはいはい。
うん。
ようできてるなと思って見てしまいますけどね、あれ絞ってるところ。
うん、そうそうそう、うん。で、あんなん、僕そんな買うの好きやから。
はいはい、はい。
こうて、その、で、上司と、上司にこれ一口飲みますって言って、上司飲んだら。うんうんうん、甘い草って言ってましたけど。
いや、まあ、サトウキビやから。
サトウキビやから。
うん。うん、あ、僕は子供の時、なんか噛んでたけどね、サトウキビの。
あ、そうそうそう。僕もなんかね、もうてね、うん、味専用になるまでしがんでた。
そうそうそうそうそう。
うん。
うん、
後半、ほぼツバの味。
そこまで噛むんや。うん、はいはいはいはい。なるほど。あ、結構そのじゃあ、うん、海外情緒も楽しまれてますね。
そうですね。基本的に僕ね、うん、やっぱね、海外でもね。
はい。
なんでしょう、今回だから、10泊12日行ってましたけど。
うん。
全食完食しましたしね。
ほうほうほうほう。
もう出されたもんは全部食う。
素晴らしい。
うん。
はいはいはい。
うん。美味しそうに食う。
はいはいはい。
うん、うまいところ探すみたいな。
何でも食べれますもんね、ジャスさんって。
何でも食べますね。
そうですよね。
うん、基本辛いもんもいけるっちゃいけるし。
うん、うん、
うん。パクチーもいけるし。
うん。量もいけるから、ほんで。
量いけますね。量いけますね、はい。うん。
うん。
うん。シンガポール人によう食うねって言われましたもん。
素晴らしい。はいはいはいはい、
う
ん。
もう全部払えてきますね、みたいな。
はいはいはい。
そう。いや、美味しかったな。いや、だから、世の中には、
うん。
なんかよくわからないもん食べれない人いるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
よくわからないもん食べれない人は、まあ、シンガポールというか、多分、ほぼ全てのアジア無理でしょ
う。まあ、国によるかな。
台湾とかやったらまだ行けんのかな。まあ、それか、チェーン店も多いですけどね。
はいはいはいはいはい、はい、
めっちゃバーガーキングあるし、
うん、うん、まあその 料理が楽しめたかどうかっていうのは、うん、その国を楽しむためのポイントやったりしますから。
そうですね、
うん、まあ、料理が良かったと。
そうですね、飯酒女みたいな楽しみ方をする人もおると思うんですよ。
はいはいはい、
まあさすがに出張で行ってるから冷やかしでもいいから、はい、ゲイランストリートとか行きましょうよとは言えなかったですけど。
あー、なるほど、
うん、
はいはいはいはい、うん、その繁華街の方、
繁華街のね、なんかちょっと見てはみたいじゃないですか。
はい、
うん、なんですけど、うんうんうん、いや、だから食はね、全般面白かったな。
なるほど。
やっぱ日本で食えない、なんかインド料理とか食えるじゃないですか。
うんうんうん
うん。で、多分本場とも違うんでしょうね、やっぱね。インドとも違う。
ああ、そうかもしれないですね。
うん。ので、多分あれはあれでシンガポールでしか食えないものを食ってると思うと、
うん、
めちゃくちゃ楽しかったですね。
こないださくらさんが、うん、インドから帰ってきたんですよ。
おお、なるほど。
日本でサラダ食べるときに、
うん、
うわー安全って思いながら食べるらしいですから、ね、これ安全安心できるって思うらしいから。
うまみちゃうんや。なんすかその水素の音みたいなテンション。
いや、なんかそう言ってたから、それめっちゃ面白かったんで覚えてるんです
けど。まあ、でもそういう意味でいくと、シンガポールって、あっこは水は OK ですからね。うん、
水道水がいける？
水道水いけます。
ああ、なるほど、なるほど。
なぜなら、水道水他国に売ってるぐらいの国やから。
はいはい、ああ、そうか、そうか。うん、はい、はいはい。
シンガポールで浄水してマレーシアに売ったりしてますからね。
うん、うん。
だから、水は大丈夫です。飲み水全然いける。
なるほど。はいはいはいはい。
若干便秘になりました。
ああ、そうなんや、うん。なるほど。
そうそう。やっぱりね、食生活も安定せえへんから。
はい。
とはいえ、水は綺麗から便秘になりました。
うん、ふんふん。
便秘になる国はいい国。
はいはいはい、はい。なんか油っこいものが多かったらそんなになるような気がするな。
あ、そうですね。やっぱ野菜なかなか食わないっすもんね。うん、
はいはいはいはい。
あ、
うん。まあ野菜はね、日本帰ってきてからなんぼでも食べれるから。
そうなんですよ、そうなんですよ。
うん。
そう、
なるほど。
あとでもね、ちゃんと風邪ひきましたね。
風邪、あ、そうなんや、うん、なるほど。
多分ね、はいはいはい、翌週の月曜日とか僕多分38度ぐらい熱あったんですけど、もう今熱
は翌週っていうのはその向こう行って、
そう行って、だから5日目6日目ぐらい、
はいはいはいはい、
多分38度ぐらい熱出て、
はい、
でも今これ熱あるって思ったら負けのやつやって思って我慢してたんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱね、エアコン効きすぎ。
ああ、はいはいはい、はい、うん。なるほど。
で、ちょっと調子悪いんですよねって現地の人に言うたんですよ。
はい。
シンガポーリアンのおばちゃん。
うん、うん。
シンガポーリアンもよく風邪ひくのよって言って。あ、そうなんですかって言ったら、うん、暑いから冷房ガンガンに効かせるからって言ってました。アホかって思って。加減せえ。
はいはい、はい。
慣れへんのかえ言って。
うん。それけど大事に至らず、
まあ38度出てますけどね。
まあ確かにね、うん、はい、
ですけど、
まあ、そこは気合でカバー、
気合でカバーして、
はいはい、はい、
もう気合と何でしょうね、アルコール消毒で我慢して、
なるほど、
行きましたけどね、
はいはいはい、
うん、
うん、
いやおもろかった。
向こうで病院かかってもいい経験になったと思いますけど。
まあね、カードとかいろいろね、保険とか会社も保険かけてくれてましたからね、
はいはいはいはい、
うん、行けるは行けるんですけどね、
うん、
あ、
まあけど、10日の出張でね、病院1日行くとね、仕事をする日が1日減るから。
そうなんですよ。だって、土日も、午前中仕事してましたからね。
はい、ああ、なるほど、なるほど。
うん。ホテルのロビーで、
はい。
上司と二人で顔つき合わせて、
うん。
ああでもない、こうでもない言いながら。
はい、はい、はい。またあるんですか？その海外出張は。
一応ね、アメリカがありそう。
お、いいじゃないですか。
ニューヨークが。
それ高いですよ、ほんまに。
高いでしょ。こんなもん1日50ドルの出張手当でいけるわけないじゃないですか。150ドルはくれよ、せめてって思いません？
いや、ほんまに高いと思いますよ。
150でも足らんのちゃうかな。
ちょっとびっくりすると思います、その、
うん。
ご飯代とか、ニューヨークは。
そうでしょ。
うん。
うん。っていうか多分マクドナルドでもえぐい値段するんちゃいます？
はいはいはいはい。
ハンバーガーで言ったらね、
はい。
日本にないチェーン店行きたいなって思って、シンガポールで。
ほう、なるほど。
シンガポール関係ないですけど、
はい。
ジョリビーとファイブガイズには行きました。
素晴らしい。懐かしい。フィリピンのジョリビー。
ジョリビー。
ハチもいましたか？
ハチもいました。
はいはいはい。
機動戦士ガンダム閃光のハサウェイの劇場版にも出てきたジョリビー。
出てくるんや、それ。
宇宙世紀にもジョリビー残ってるっていうシーンがあるんですけど、はいはい、ダバオが出てくるので。
はい。ああ、なるほどなるほど、うん。フィリピンのダバオが出てくる。
そうなんですよ。
そのジョリビーは、何食べたんです？
ジョリビーはハンバーガー食いました。
ハンバーガーか。パスタがあるんですよ。
あ、そうそうそう。パスタもね、食べようかな思ったんですけどね。
あれがうまいんすよ。まあ、次回。
そう。
ぜひ。
その日ね、うん、その3時間後にチリクラブ食う予定やったから。
はいはいはい。なるほど、
うん。
で、もう一つが何っておっしゃってました？
もう一つ、ファイブガイズ。
あ、それ行ったことないですよ。
ファイブガイズはアメリカのね、
はい、
バーガーチェーンでね、
はい、
アホみたいにポテトを持ってくるっていう。
なるほどなるほど。
だから普通の LL サイズみたいなやつに、
はい。
モスバーガータイプのポテト。
もう、なるほど、なるほど。はいはいはい、
薄めの三日月みたいなやつ。
はいはいはい。あー、なるほど、なるほど。うん、立方体みたいになってないやつね。
そうそうそうそう、そう。直方体かな。立方体やったら 1×1×1 だね。
確かに。
サイコロな
直方体や、うん。
じゃなくて、はいはい、なんでしょう、パイナップルベロンっていう、なんか割った時みたいな形のやつ。トマトの切ったやつみたいなね。
はい、はいはいはい。
形のやつを袋に入れるんですけど、
うんうんうん、
その袋に入れたポテトを、紙袋に入れて、
うん、はい。
その紙袋にポテト山ほど入れるっていう。
なるほど、なるほど。
うんうんうんうん。
はいはい、はい。
日本の日本酒の入れ方と一緒ですよ。
マスに継ぐやつ。
そうそうそうそうそう。
はいはい。
だからもう腹いっぱいになるまでポテト食わされるし、ポテトとハンバーガー出てくるまでの待ち時間に、落花生。
うん。
ピーナッツ食べ放題っていう。
なるほど、なるほど、
うん。アレルギーの人を殺しに来るっていう。
はいはいはい、はい。
そういうお店ですけど、とか言ってました。
なるほど。
う
ん。はあ、はあははあ、そういうのも楽しいですよね、日本にないから。
そうそうそうそう。
うん。
うん。ああいうのね、なんかこう、どんどん行きたいなって思って今回行けたので。
はいはいはい。
うん、めちゃくちゃ楽しかったな。
素晴らしい。
うん。まあまあ、ベタにね、マリーナ・ベイ・サンズのとことか行ったりね。
マーライオンがおるところでした。
マーライオンがおって、
うん。
まあ、やっぱちっちゃって思うじゃないですか。
マーライオンはね。
マーライオンね。
結構勢いあるなと思いませんでした？
めっちゃ飲んだ時ぐらいゲロ吐いてますよね。
いやいやいや、すごいやろ、それ。
ブルー吐いて。
はいはいはい。
うん。ただ、だってお台場のガンダムよりだいぶちっちゃいでしょ。
まあね、そのガンダムと比べたらね。はいはいはい。まあ、ただガンダム水入ってないですからね。
ガンダム、ブワー言ってないから。
はいはい、
うん。ダンバインぐらいの大きさなんですよ。マーライオン。
なるほど。
8メートルとか。
はいはいはいはい。
うん。で、あとマーライオン呼びたら近所に何個かおる。
あー、なるほど。
うん。
その隠れミッキーみたいな感じですか？
隠れミッキーみたいなやつがおって、なんかタイル張りのマーライオンとかおって、なんかタイル張りやのに、はいはいはい、なんかその目地のところが、黒っぽい目地で埋められてるから、うん、なんかひどい皮膚病のマーライオンみたいなやつおる。
は
いはいはい、気持ち悪い。
そういえば、マーライオンってシャチホコの亜種なのかなと思ってました。
え？
シャチホコって、顔が虎で、体が魚なんですよ。
まあまあまあ、そうですね、そうですね。
で、観光ガイドの時に僕勉強したんですけど、
うん、
お城の上にシャチホコ建てるのって、
うん、
当時そのお城っていうのは山の上にあるから、
うん、
雷当たって燃えてたらしいんですよ。で、その火事になるから、
うん、
それを防ぐ意味でシャチホコをつけてたと。
そうですね。
というのがシャチホコの特殊能力っていうのが、 口から水なんぼでも吐けるっていう。
ああ、
特殊能力なんですよ。
まあ僕も吐けますけどね。
いや無理やろ。それやったらお城の上に飾られるで。
あと消化能力低めですよ。ドロドロしてるから。ブラーって出るから。
はいはいはいはい。うん、ってことは、顔ライオンでしょ？
顔ライオン。
社長こ虎でしょ？
虎で。そうですね。
うん、まあ似てるやつやん。
まあまあ似てます似てます。
猫じゃないですか。
うん、確かに確かに。
マーライオンの体ってどうなってました？
あれ魚でしょ。
やっぱそうですよね。
うん、
じゃあやっぱシャチホコのあれや。
まあ発想は一緒っていうかね。
はいはいはい。
あでもさっきのあの火事になって、あのお城の頂上、あ後ろのあの天井のとこよう火事になってたっていうのは実際そうで。
はいはいはい、
あの松山城のシャチホコ雷でかけたやつとかありましたね確かね。
ああなるほど、
うん、
松山城はですね確かあの、うん、観光ガイドが選ぶ一番いいお城1位です、
うん、お
ーロープウェイがあるから楽っていうあの何回も行かないかんからね観光ガイド。
えあのお城の裏手でちょっと抜いてくれる女の人おるとかそういう話だ。
それは知らんけど今もそうなんですか。
いや知らんけど。
道後温泉まで行ったらいろいろあるでしょうけど。
道後温泉の
平和じゃないです。
道後温泉もうちょっと向こう、まあまあまあ、あのいやまあ普通にお城行って楽しかったレベルで言ったら圧倒的に熊本城になっちゃいますけどね。
あ熊本城。
熊本城、はいはいはい、熊本城はねあれはね楽しいですよ。
はいはいはいはい、
あの孫ことなき軍事要塞っていう。
なるほどなるほど、
うん、あの人を殺すための施設っていう、
うんうんうんうん、
非常に面白いやつですけど、
はい、
うん
うん、
まあシンガポールはそういうのはないですからね。
まあね、その歴史があるところではないですから。
そうそうそうそう、うん、シンガポールっていう国ができて数十年やし、その前はあんまり何もないっていう。
そうね、そうですよね、
うん、だから今頑張って作ってるので、なんかあの空港のところのターミナルビルみたいなところで天井から水が山ほど落ちてくる滝みたいなの作ってたりするわけですよね、
うん、はいはいはいはいはいはい、うん、
ジュエルっていう、
うん
うん、すごいんですけどジュエル、
はいはいはい、
30メートルぐらい上から水落ちてきて結構大量に流してるので、
うん、
眼鏡汚れます
あ、それナイアガラの滝行った時と全く同じやん。
そうでしょ、そうでしょ。しかもね、水そんな綺麗ちゃうから、吹いたら終わりじゃないんですよ。なんか、目がね、なんか白っぽくなるな、みたいな。
はいはいはいはい、はい。うん、もう空気中にその水が漂ってると。
そう、最初ね、なんかね、お、すごい、マイナスイオン感ありますね、人工の滝でもとか言ってるんですけど、なんか目がね、曇んなってイライラする。
ああなるほどなるほど、
うんうんうん、まあそれぐらいの規模のものを作ってるってことですけどね、要はね、
うんうんうんうん、そうか、やっぱりその海外情緒があるっていうのがなんかいいですね、
うん、そうですね、なんか、うんうん、なんかいろんな言い方するじゃないですか、シンガポールは明るい北朝鮮とか、
ああその独裁国家的な、うん、ルールが厳しいから、
ルール厳しくて、なんかルール決めたらすぐやるみたいなところとか、なんかあかんかったわすぐやめるみたいなところがあるので、やっぱりドラスティックな変化みたいなのがあるし、
はい、
なんですけどなんかね、その分ね変な国なんですよやっぱ、
うんうんうん、うん、
で多分ねシンガポールの人はシンガポールの人で、日本遊びに来たら日本変な国やなって思ってるとは思うんですけど、
日本がすごいその特殊な国だと思う、海外から見ると、
うん
うん、
そらね、
でしょうね、
うん、一番世界を旅して果てまでたどり着いた民族ですからね、
その日本ですか、
日本、
ああそうなんや、
だってアフリカからね、
ああ
発展していった人間がですよ、
はいはいはい、はい、
一番最後にたどり着いた日本でしょ、
まあその距離的に言うと、
距離的に言うと、
うんうんうん、
そら他とだいぶちゃうでしょ
確かにね、
うんうんうんうん、なんですけどやっぱその日本人からしてもシンガポールって結構変わった国ではあって、
うんうんうんうん、
多分ねそれこそハワイとかグアムとかサイパンとか行くのよりよっぽど変なところなので、
はいはいはい、
ってことは楽しいですよね、楽しめる人は、
うん、やっぱりねそのいろんな文化が混ざってるところっていうのは、
うん、
独自の文化になるからそれがいいんだと思います、うんうんうんうん、シンガポールっていろんな人がいるから、
そう、
うん、船も着きやすいでしょ、あこう
船
立地的に、あその
そう、シンガポールはね、あこう有数のね、要はどうでしょう、港の近くのその海の深さが深いんですよ。
はいはいはいはい、はい、
うん、だから何メートル
深くないとの大きい船が着岸できないんですよね。
そうそうそう、要は喫水線より下のところが16メートルないと入られへんみたいな話がいっぱいあって、
うんうんうん、
でそれがシンガポールすごいいいんですよね。
はいはいはいはい、
うん、なので今、だから、プサンかシンガポールかが世界一位ですもんね、水揚げで。
うんうんうん
うん、
でそのだからあの貨物船とかもどんどん来てると。
そう、まあ、ちなみに95年までは神戸が1位やったわけですけどね。
そうなんや。
神戸は、はい、その深さが深い上に、
うん、
最大の利点は内海なんですよ。
はいはいはいはい、はい、
瀬戸内海じゃないですか神戸って。
おお、なるほど。
ってことは波浅いんですよ。
ああ、そういうことか。なるほど、なるほど。うん、
だから、
それやっぱりそのコンテナ積み下ろしするときに、めっちゃ揺れるところもあるってことです。
うん、あ、そらそらそら、やっぱり外海やったら荒れますよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。だ、釜山も言っても外海やし。
はいはいはい。
うん。シンガポールも外海やから。
はい。
そら、神戸が地震で穴になってしまって、しかも割と、海底も上昇しましたから、
うん、
それまで入れた船が入れなくなったりするんですよ、
うん、
でそれでだいぶこう航路から外れちゃったっていうのもありますからね。
日本はその JR コンテナのサイズが違うからその海上コンテナのサイズと、
まあまあね、
積み替えせないかんからね。
そう、そう、積み替えって言ったらなんかコンテナをえいやーってやるみたいなイメージですけど、我々の言うてる積み替えはコンテナから出して他のコンテナに積めることですからね。
そうなんですよ、
うん、
そのまま乗せれたらそのままいけるんやから、
うん、そう、まあそのためにそれをやったのがコンテナですからね。
うん、そうですよね。
もともとあれはね、はい、アメリカの大陸間横断、大陸横断鉄道の企画なわけですけど、
うんうんうんうんうん、
うん、そう、
そうあれはほんまにそのね、なんか仕事をしてると、
うん、
いろんな国の輸送費とか計算してると、なんで日本こんなに高いやつ、これかいってなるんですよ。
そうそうそう。あとね、その辺の仕事してる人がね、なんか急にね、パレットとかを手のひらでね、測り出してね、あ、何インチのやつやなとか言い出したりするから気持ちが悪いっていう。
はいはいはい、まあ、そういうお仕事もされてましたからね。
そうそう、してましたからね。
はいはいはい、
コンテナの内寸まだ覚えてますからね。
すごいな。
、うん、幅235センチやろ言って。
はいはいはい、フィートで言うからあれ。
そうそうそうそう、
うんうん、よう分からんのですよあれ。
20フィートコンテナ、40フィートコンテナってね。
はいはいはい、はい、うん、
75フィートコンテナとかもあるらしいですけど、
それは見たことないですけど、すごいですね。
そ
うけど、比重が軽いもんしか入れれないでしょ、そんなでかいやつ。
あ、そうそうそうそう、40フィートコンテナとかに重量物を積んで変な釣り方すると真ん中でもっきり折れますからね。
うんうんうん
うん、
まあ、チリヌルっていうこういう雑談ばっかりの番組昔やってまして
ですね。やってました、はい。
ポッドキャストのアプリから聞けるので、うん、興味がある方ぜひ探してみてください。
聞いてみてください。
ちなみに携帯は使えたんですか、うん、海外で。
使えましたね。
はあ、
うん、
ここで海外旅行向けの eSIM サービスのセイリーのご紹介をさせていただきたいんですが。
お、そんなんつこた。
はい、またすいません、プロモーションです。
はい、
海外旅行って今はもうやっぱネットが必須なんです。
必須です。
その地図見たりとか、あと配車アプリ、
はい、
あと店調べたり、
グラブとか、ね、
翻訳したりとか、うん
うんうん、あ、
え、
グラブ、
あ、はいはいはい、その向こうのウーバーみたいなやつですよね、う
ん、インドネシア発の、
はいはい、
なんかそういう配車アプリやったりしますし、うんうんうん、ねシンガポールはね、Google マップで次のバス何分後に来るとか見れましたから。
うん。
ネット必須。
うん。
うん。
今、タイとかでも、もうトゥクトゥクとか乗るんじゃなくて、うん、配車アプリ使うらしいですから。
ああ。
で現地で価格交渉しなくていいんですよあれ。だからぼったくられないでしょ。
そうそう、うん、あの先払いやったりするし、
うん、クレジットカードで払ってるから、
うん、
明瞭会計の上に相手も分かるじゃないですか、うん、一応口コミもあるから
分かる。
だからやっぱりすごい便利なんですよ。
便利。
僕はカナダに行った時に、
うん、
日本のちょっともうあれキャリアは言わないけど、
うん、
あるキャリアのローミングサービスで行ったんですよ、うん、
なるほど。
ほんなら使えんかったんですわ。
あ、そうなんですね。
うん、で僕カナダの空港から車で4時間ぐらいあるところのエアビー借りてたんですよ、
うんうん、
携帯使えなかったからめちゃめちゃ困ったからね。
積むってやつですね。
、うん、あの空港の LAN が使えたから、
うん、
iPad であの Google マップの
あキャッシュ
いろんな縮尺をハードコピー取りまくって、
うん、あキャッシュでもなかった。
あの曲がらないかんところとかはその拡大して撮ったりとか。
昭和のやり方や。
そうそうそうそう。それ見ながら行ったんですけど、
うん、
それでもやっぱ分からんなるから。
分からん分からん、無理無理無理。
途中でそのガソリンスタンドの併設されてるなんか小便利みたいなところで、
ああ
何回も道聞きましたもん。もうほんま昭和の旅行かこれと思って。
あの向こうのコンビニの人に携帯見ろやって言われるやつで。
確かに。
うん、
はいはいはいはい。だからやっぱり
いる
ネット環境があったら便利なんですよ。
そうですね。
でセイリーっていう海外向けの eSIM サービスがありまして、これが日本で契約することができます。
はい。
でプランをまあ選ぶんですけど、
うん、
日本で契約しておくと目的地に着いたタイミングで使うことができますので、
うん、
その飛行機降りたらすぐ使える。で一つの eSIM カードになんかいろんな目的地を追加することができるんですよ。
お
だシンガポールプラスマレーシアとかもできるし、
うんうんうん、
あとグローバル eSIM っていうのを選んだら全世界使えるし、
あそうですね、
アジア eSIM っていうのを選んだらアジア全部使えるとか、うん、ヨーロッパ eSIM とかあって、うん、
はい、
その国境を越えたりする場合にもすごい便利なのでバックパッカーにはとても便利だと思います、
うん、そうですね。
うん、
うん、
で、セイリーは、その、運営がノード VPN さんなんで、
うん、あ、そうなんですね。
すごい大きいサービスなので、
うん、
まあ、安心感があると思いますので。
そうですね。
はい。
eSIM だって知らん会社で、なんか事前に予約して行って、つながんのかってなりますもんね。
うん、そうなんですよ。
そう
ジャスさんはその、うん、日本から契約していったんですか？
あ、一応契約していきました。
だからローミングじゃなくて海外で使えるやつを何ギガか買って、
う
ん、
そうですね、
使うと、
そう、何ギガで12日間っていうやつを買って、
はいはいはいはい、はい、うん、
で一応ね、僕の使ってるキャリアのローミングも無料でついてくるやつあるから、
うんうんうん、
そっちはバックアップに回しておいて、
なるほどなるほど、
うん、だから今回シンガポール用の eSIM を契約しつつ、途中であのトランジットで香港あったので、うん、
はい、
香港はローミングの方でやりました。
なるほどなるほど、うん、はいはいはい、
でもそれでもほぼ使い切ったな。
うん、
結構使います。
はいはいはい、
うん、
便利なので、
うん、
皆さんぜひ概要欄にリンクがあるのでチェックしてみてください。
そうですね、
鳥かご放送専用のクーポンコードもご用意いただいてますので、
お、
概要欄のリンクにはクーポンコードが入ってますが、
うん、
チェックアウトの時に、
うん、
トリカゴ TORIKAGO と入力して、うん、使うこともできます。
これは契約するときにギャバンって言ったらなんかもらえたりとかしないですか？
それは前回も話したけどそれ別の話やから。
しかも言うっていう ね、 ネット越しに言うっていう。
いやだからファミコンの2P のコントローラーになんか言うみたいなやつありました。
ドラえもんっていうやつで。
ドラえもんのファミコンのゲームの裏技で、
うん、
海底のステージやったと思いますけど、
うん、
2P のマイクに向かって、うん、ジャイアンの歌を歌うって言われてた。
オーレはジャイアンですね。
そしたらドラミちゃんがアイテム持ってきてくれるっていう裏技があったんですよ。
あったあったあった。
あれ別に俺はジャイアンって言わなくてもよかったって知りませんでしたからね、
うん、あのファミコンのマイクにそんな性能はないっていうねあの
あなるほど今やったらできますけどね。そう
あの音をかぶせてスピーカーから流す機能と音が鳴ってることが分かるしかなかったって言いますからね
はいはいはいはい、うん、
だからあのあれたけしの挑戦状、
うんうんうんうん、
あれであの雨の深海地かなんか歌うシーンあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれあの、ブーって言ってていいっていう。
ああ、なるほど。そのジャイアンの歌い方や。
そう。ボエーですよ。そう。
ジャスさん。
はい。
2回にわたって出ていただきましたけど。
はい。
新しい企画も決まっててですね。
はいはいはい。
今年ワールドカップあるんですよ。
おぉ。
で、うん、昔16年前の南アフリカ大会の時に鳥かご放送で予想してるんですね。
してましたね。
鳥かご放送第233回、
だいぶ前や。
2010年 FIFA ワールドカップ南アフリカ大会ベスト16完全予想っていう回があるんですけどこれと全く同じ企画をまた今年もやる予定になってるので、次回はですね、うん、そのワールドカップの予想、
お
今回ワールドカップいろいろ変わっています、うん、その情報を入れながらサッカーに詳しい、うん、青春アルデヒドのアニマゲ博士、
お
そしてジャスさんこの二人にですね、うん、大予想してもらいます。
お
他のサッカー番組では聞けない切り口の予想が出てくるから、
ほんまですよね
結構当たってましたよ。でも前回のやつ
当たってたんですね。あの、
はい、
言ってた本人が当たってたかどうかを気にしてないっていうところが面白さの要因だと思いますなぜならサッカーを見ないから
あの次回の放送までにですね、鳥かご放送第233回、はい、
お
2010年 FIFA ワールドカップ南アフリカ大会ベスト16完全予想、
うん、
聞いてください。16年前のやつですけど、
ほんまですね。まあ、ちなみにあのこの16年前の放送を僕は3年前ぐらいまであんまり聞きたくなかったんですけど、なぜかは言いません
、はい、ありがとうございます言わなくていいです。
あ、はいはい、今は大丈夫です。
あ、そうですよね、
はいはいはいはい、
というわけで皆さん次回の放送お楽しみに。
お楽しみに。
それではおやすみなさいませ。